青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん、石川県の変な米農家、青い T シャツ竹本です。今回は豪華なメンバーをお呼びして、みんなでセッションしていきたいと思います。スピーカー紹介しますけれども、まず、番組ほぼレギュラー的存在の伊藤くんです。
はい、お願いします。
お願いします。そして、ビッグゲスト1人目、久松達夫さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう1人ビッグゲスト、青沼明くんです。
すいません、ビッグじゃないです、おまけでお願いします。はい、
ビッグビッグ、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
っていう男4人の、男4人何方式だ、パッと出てこない。
ビートルズ、ビートルズ。
おビートルズ、ビートルズ方式で行きたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今回この4人でやろうっていう、話になったのは、久松さんからの声かけがあったんですけれども、久松さんに振ってもいいですか。
はーい。いや、茨城で新規収納してもう24年かなの、久松農園の久松と申します。いや、その事業承継っていうものがね、
はい、
全然自分事だと思ってなくて、
はいはいはいはい、
農家の事業承継をわざわざこんなにネタにするんだ伊藤さんとか、へーってずっと思ってたんですよ。で、そもそも私自身はそのまあ、事業として成立しているかどうかすらよくわからないでやってきているから、うんうん、それをまして自分という人格と切り離した事業として客観的に捉えて、それを誰かに渡すとかっていうことを、
うん
う
ん、
やっぱりリアリティを持って考えたことが全然なかったんですね。
うん、
で、私この本も、去年からこれ今年になってからだっけ出たの、
去年の11月です。
去年ですね。
だよね。
うんうん、
読んだけど なるほどなとしか思わなかったんだけど、
はいはいはい、
私はあと7年で辞めるって決めてて、辞めたらもうコンクリートまで剥がしてさら地にしようと思ってたんだけど、うん、
はいはいはい、
もう離れるっていうふうに決めて宣言したら、
うんうん、
初めて客観的に自分のやってることを事業として見れるようになって、
おお、
これはだから、あ、そうか、事業承継というのはその第三者から見てどうかっていうことをきちんとつまびらかにして準備をしないと、うん、そもそもスタートしないものなんだなっていうのが遅ればせながらようやく分かって、それで竹本さんたちのポッドキャストとか聞いてたら、青沼さんの回とか本当になんかすごくリアルに自分事として捉えられたんですよ。というのが本当に最近の話ですよ。でただやっぱり今日から始めるっちゅうぐらいでさ、その思った時からちゃんと準備をしないと、
うん、
そもそもそのまな板の上に乗らないし、
うん、
どうしていいかよくわからない、本当に考えてこなかったんで、多分、うん、お三方が思っている以上に私は自分の事業のことを事業として捉えてないと思うんですね。だからマジで竹本さんに相談しようかなと思ったんだけど、まあどうせだったら、はい、ワイワイといろんな人の意見も聞きながら、
うん、
そんなに何も考えてこなかったのも含めて、それはそれで考える材料としては面白いのかなと思って、
うん、
お声掛けした次第です。うん、ということで、何も期待しないでください。何にもないから本当に。
いや、なんか久松さんにとっては、久松さんがですらそういう感覚なんだなっていうのはすごい意外ではあったんですけど、やっぱ割と新規収納あるあるで、新規収納の人ってなんか自分がやりたくて始めたことなので、まさか誰かに継ぐなんて思いもよらなかったみたいな、そういう話って割とあるのと、それって最近の僕の解像度で言うと、親元収納もそういう人が圧倒的に多いんじゃないかなみたいなことを最近は思うようになってきて、親から継いだからやってたけども、そういえばこれって事業なんだなみたいな そういう認識を持ててる人が少ないみたいな、そういう現象はあるんじゃないかなと思っとって、結構なんか久松さんゲストに呼んでこの話をするっていうのは象徴的な話になるんじゃないかなっていう期待を持ってるんですよね。
意識するってことですよね。そのどういう意識でもって、
うんうん、
今の話の裏返しで私は今回意識してからこの本を読んで思ったのは、
うんうんうん、
多分ね、その新規収納で好き放題やってきた結果、
うんうん、
自分という人間が今至っている状態とか、自分が持ってるファシリティがどうなってるかの状態がまさに、
うんうん、
竹本さんたちの言うそのダメな親父の側の典型だと思うんですよ。そのよく書いてあるじゃん、親父あるあるっていうものがいかにして形成されるか、しかもそのなんていうか、うん、竹本さんから見たらまあ分かりやすく言うと仲間の側だと思っていた久松が、
はいはいはい、
親父の側じゃんみたいな、あ、うん、親父はこうやって作られていくのかっていうことの紐解きになるかもしれない。
なるほど。
久松さんはあの僕ら事業所受けてリレーのバトンパスですよってずっと言ってますけど、
うん、
あの初代というか新規就農者の人っていうのはそもそもリレーの第一走者としてスタートラインに立ってるのか、
うん、
もう100メートル個人の100メートル走だと思ってスタートラインに立ってるのかが、
うん、
多分まずなんか出てる種目が違いますよっていう話で、
うん
う
ん、
その時点できっと違ってたんじゃないかなと思うんですよね、
うん
うんうん、
今の話で言ったら100メーターの100メーター走のつもりで走ってたって感じですよね、きっと。
まあ私なんかそもそも陸上競技会にエントリーしているという意識すらなく始めてるからね。それがいかなる大会でそこを勝ち進むとどこに至るのかっていうことすらわからないで、
うん、
なんなら着替えもせずに走り始めてしまったっていう感じだから。
なるほど。それだけど気づいたらそれは実はその陸上競技場にいたのかもしれないみたいな、そんな感じですか。
そうそう、だからそれを途中から見た人はさ、途中からその競技場に入ってきた観客はなんかすげえ頑張って走ってる人って見てるかもしれないけど、
うん、
最初はさただ走ってたわけだよね、
うん、
っていうことだと思うんですよ。それはあの全新規就農者がそうだっていうつもりは全くないですよ。私は少なくともそうだったっていうぐらい、全然お金もなければなんていうか条件もなんだかも分からなくって始めてるし、
うん、
まあ私の場合にはそのやっていることがロールモデルがほとんどないような筐体をやったっていうのもあるしみたいなことが、だから、うん、青野さんなんかはさ多分やることが畜産だっていう時点でその意識をしないと始められないじゃん、競技場に入れてもらえないじゃん、
うん、
そこの違いはやっぱあるとは思うんですよね、
うん、
でただ。さすがにいろんな人と話してる中で途中であの分かりますよ、もちろんそのあこういう競技なんだっていうことは私も分かってきたし、
うんうん、
そこにこう戦略的にエントリーしてる人ってのがどういう人たちなのか、何を持ってる人なのかみたいなことは途中で理解はしたし、あるいは他のビジネスやってる人とももちろん交流があるから、
うんうん、
例えば飲食業だって最初の1店舗目やる人ってみんな同じようなもんですよ、ただ100メートル走なんだけど、
うん、
で、なんかの時点で多店舗展開しようと思った時に渡せなくって手離れが悪いっていう表現を知り合いから聞いたことがあるんですよ。
お
ー、でやっぱり自分でやろうと思って始めた店は手離れが悪かったんで、次の業態を始める時には最初から手離れを考えてやったっていうわけ。
うん、
ああなるほどなって思って、そういう感じで自分はビジネスというものを捉えてか、まあやってることをビジネスだと捉えてないなってすごく思って、それはもう十何年前の話ですけど、だから客観的な目としてもちろんそのビジネスとして捉えたら自分がやってることはどういう特徴を持ってるのかっていうのを見る目が今までなかったとは言わないけれども、
うん、
でもやっぱりそのバトンを渡すっていうのはもう字面でしか分かってないですよ、伊藤さんの言う。そのバトンをリアルに渡すのはどういうことなのか、渡す相手は誰なのかっていうことを本当に具体的に種をまいたり収穫したりするようにリアルに考えたのは本当に最近だってことだと思うんですよ。
それがやっぱり不思議ですよね、なんか旗から見てると。
うん、
久松さんでさえという感じがやっぱりしますよね。
うん
うんうん、だから同じような経路をたどったその新規参入者というのは、
うん、
今の今言った文脈をで言うと、そのちゃんとやれてるように見える久松ですらそうだっていう話が一点と、
うんうん、
その久松さんですらは久松達夫を理解してないだけかもしれないよね。二軸あるよね。要するにこれ、うん、今日1時間話聞いたらただのダメなお父さん農家じゃんっていうことかもしれないじゃないですか。
まあ
勝手に評価値というか期待値が上がってるのはあるというか、
うん、
はいはいと思いますね、うん、
だから私が仮に事業承継を考えてやろうとして、もう竹本家の親子を見たいのもっとひどいのになって、もうどうしようもなくなるっていうことが今後起きたとして、それはこの多くの農家にとって希望なのか絶望なのかって話
なるほど、
うん、
これはちなみに今この瞬間でもまだ事業承継誰かにバトンパスをするか、100メートル走を突っ切って自分の代で終わりにするかっていう結論は出てないんですよね。
で全然出てないです、
うん、
考え始めたぐらい。ただまあ これからゆっくり話していこうと思うんですけど、その、うん、竹本さんなんかが話したり書いたりしてる内容と多分自分はやや違うだろうなと思うのは、
うんうん、
今やっている事業そのものを誰かに渡せるっていうのは今でもほぼ信じてない。だから、うん、その資産の一部を利用することはできるかもしれないけれども、
はいはいはい、
久松農園として運営している内容をそのまま誰かにバトンタッチするとか、ちょっとモディファイして誰かにバトンタッチするっていうことは、
うん、
無理なんじゃないって思ってる。そのぐらい属人性が強く、かつまあ自分も思い入れがあるんで、
うん
うん、
なんかそのやってることをそのままどう引き継ぐかっていう話に聞こえるんですよ、この本は読んでいると。
はいはいはい。
でも、もう居抜きで業態が変わるみたいな感じに近いのかなっていう、コンビニが潰れて、なんかマッサージ屋さんになったりするじゃない、ああいう感じを自分はイメージ、てかそういうのしかイメージできないなって今思ってるから。
うーん。
あー、なるほどね。
それはどう？そうだったっすよね。全然前の酪農家さんの経営体を、考え方を引き継いでやってるっていう感覚はないです。
うん、
同じ牛は飼ってるんですけど、
うんうんうん
うん、なのでその感覚は全然あっていいと思いながら聞いてましたね。
それは僕の属性がやっぱりこう代々続いてきて、これまでをある程度踏襲するのがうちにとってはベターであるっていうところはあるような気がするんですよね。なんていうか、あの
逆に僕なんかはもう変えられないというか、
うん、
自由度が低いというかですね、
うんうんうん、
もうそれしかできないっていう選択肢がないっていう感じが僕ですね。
うん、
だからまあそれは人それぞれか、結局どのぐらい引き継ぐかは、うん、それは畜産だからとか稲作だからじゃないもんね。その青沼さんと全然違って、もうそのまま内容も引き継ぐ、売り先も引き継いでって考える畜産農家だっていっぱいいるわけだし、
うんうん、
第三者だろうがなんだろうが、それはだからさっき私が言ったことは別にそんなに意外なことではないのかもしれないですね。
うんうん、だと思いながら、うん、はい、聞いてました。
なるほど、
うん、
なんかその久松さんがやってこられて思い入れがあるというおっしゃってた文脈でいくと、今のビジネスモデルでお客さんがいて、しかも顔の見えるお客さんがいて、もし久松さんが辞めてしまったら、そのお客さんに、農産物を提供できなくなるわけですよね。
うん。
それでもいいという感じですかね。
割とね、最近もう本当に辞めるって宣言したからね、今の話は本当にお客さんに聞かれるんですよ。はい、
うんうん。
私たちはいつまで野菜食べられるんですかとかって。
久松さんのところの野菜が欲しいと。
そうそう、それに対しての私の素直な反応ね、
はい、
いや7年も先のこと何言ってやがんだって、普段から普段から 今までだって7年先なんか担保したつもりはねえよっていうのが言ってんね。でもう一個はじゃあ仮にそれが来年になったとしましょう。来年辞めますって、これはね本当にかっこつけて言うわけでも何でもなくて、そのお客さんに供給できなくなるかどうかなんて知ったことじゃないです。そのそれはお客さんが何かがあって辞めたり買わなくなったりっていうのと同じように供給できなくなることがあるから、供給責任とか言い出したらね、いやもちろん私は大きいメーカーに製造業に勤めてたこともあるんで供給責任ということの意味は分かるし、それは誰もが好き勝手にやっていいものではないと思うけども、そういうコミットするのが嫌で自由業として今の仕事を選んでずっとやっているので、今までもだからそれを供給責任が生じるようなことをまあ回避してきたつもりでいるから、その本気で言われても、いや本当に知ったこっちゃねえからっていうか、野菜なんかどこからでも買えるでしょってあの堂々と言えるというか、ずっと その範囲でやってきてるつもりっていうか、
久松さんらしい回答ですね。
そういうスタイルですもんね。
じゃあ逆もそうで、多分じゃあ買い続けてくれるのはあなたの事業体はっていうことも逆に言えるんかなって思いながら、
確かに。
いや、そうなるとこの久松さんのその思い入れっていうのは何に対する思い入れになってくるんですかね。
ああ確かにいい質問ですね、今の流れだと。中身ですね。つまりその日々の自分の口はぼった言い方をすれば美学みたいなものがあって、ズッキーニを今日どの大きさで出すかというのは私にとっては割と重要なことで、それはカンカンガクガク、別に私が思ってることが 100% 通らなきゃいけないとまでは思ってないけども、その、これはこうやこのぐらいで取るべきじゃないっていう議論を今朝もスタッフとしたわけね。でそういうものをなんかなんだろう、もしそういうこだわりが数万集まって自分の事業ができているとしたらば、そのことにお客さんがついててうんぬんっていうのがあるじゃない。その構築をそのまま誰かに渡そうとも渡せるとも思ってないっていう感じですかね。
それがおっしゃってた俗人的になっているというところなんですかね。
だから例えばそういうこだわりみたいなものが、必ずしもその、生産原価を安くズッキーニをいかに供給するかというゲームとは違うゲームを形成しているじゃないですか。
はいはいはい。
で設備とかいろんなその経営のファシリティとかその運営もそういうものに寄せて作られているじゃないですか。だからそれって別になんでこのぐらいしか量作ってないのにこの機械持ってんのっていうのは、それは自分のこだわりでしかないから、潰しが効くように今後誰かに渡すという出口があることを想定してこっちを買おうとかっていう風にして設備を選択してないから、分かりやすく言うと いろんなことが非常にこのあのいびつにできてると思ってるんですよ自分では。だからなんていうかこうあの継ぎ足し継ぎ足しでできてる温泉宿みたいになってるから、あんまりそれをそのままこう壊さずに引き継ぐっていう風に思わない方がいいだろうなって思ってるみたいなイメージかな。
むしろ現時点ではそのまま引き継ぐことができる人はいないだろうということですよね。
まあいるかもしれないけれども、いないんじゃないかなっていう。なんか農家と話してるとさ、よくこのここはもともと子供部屋として建てたんだけども子供が大きくなったんで出荷場にしましたみたいな話いっぱいあるじゃない。でもそれってさ、やっぱり他のことにも使えるように建てるときに考えてたりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
そういうことを一切考えてこなかったんですよ。だからすごく、まあそもそも例えば自宅前にあるとかさ、いろいろこの、不具合が生じるわけよいっぱい。私がここを離れるとなると、そういうものなんで、まあどうしたもんかねっていうことでしかないんですけどね今の話は。
割となんかイメージで言ったら飲食店のなんかすごいこだわりの飲食店とかと割と近いような気がしとって、僕が好きな 二郎は寿司の夢を見るっていう、
はいはいはい、
月屋橋二郎さんを取り上げた映画で言ったら、
うん、
あれはね、息子さんがすごい成長しとるけども、お月屋橋二郎は小野二郎さんにファンがついとって、で息子さんがどれだけいい寿司を握ろうとも二郎さんが辞めた時点でそこのお客さんは離れるだろうみたいな、そういう話を割としてて、それはなんか久松農園を誰かに承継しようとした時もそういう現象が起きるような気がしとって、後継者がどれだけ、久松さんの思いをコピーできるかとか、そういうところってあんまり誰も求めてないみたいな、
うん、
今の時点では誰かがそういうものを求めてるんだみたいな仮説をみんな立てるかもしれんけども、実際それをやったら誰もついてこないみたいな現象があるんじゃないかなと思いますよね。
いや確かにそれは、あの映画見てない人がほとんどだったら申し訳ないけど、あれは切ないよね。その、うん、あの息子さんはさ、もう多分いろいろあったんだけど、もう継ぐことを諦めてるよね途中で。それはそれはいろいろあったんでしょうね、この二人っていうのが。なんか表情で分かっちゃうじゃないですか。
分かりますよね。
ね、でもうなんか前に出ることはやめたっていう感じの話になってるじゃないですか。
うん、
でそのいや自分をですよ、月屋橋二郎と並べて語るつもりは全くないが、僕も要するに僕の言うことをやすやすと聞くようなやつに渡すなんて全く無理って今でも思ってるわけ。だからあこいつみたいな人に会ったことがないのね。でもそれはその、うん、月屋橋二郎という営業形態をそのまま渡すことを前提にした時の話であって、
うんうん、
別にいやそうじゃなくて、このトラクターとこのクトラだけ買うよっていうことはありえるわけであって、
はいはいはい、
だ単に自分の好き勝手な寿司屋を作っちゃったから売れるものがこれとこれしかなかったっていう話で、それも事業承継だというのであれば、そういう形の事業承継の方が自分としてはもしかしてすっきりするかもしれない。
単純にシンプルに考えて、まず従業員はでそういう人いないんですか？後継者の候補となり得るっていう意味で、
ま、半分冗談で継ぐって聞いたら苦笑いする人しか今までいませんでした、ね、なぜよりによってこれを継ぐのかっていう感じじゃないですか、
ね、いやけど久松さんのところの従業員の方は僕、ま、面識ない方ばかりなんですけど、久松農園で働きたいという意思を持ってくる従業員っていうのは何らかのそういう思いを持ってる人が一人ぐらいいてもおかしくないんじゃないかなっていう気がしてるんですけど、そんな感じではないんですかね。
どうなんでしょうね。もしかしてその経営を引き継ぐ、まあしかもある程度そのまま引き継ぐみたいなことを仮に少し思っているタイプの人がこれまでもいたとしたら、自分はそういう人を採用しなかったかもしれないんで、排除していってる中にいたかもしれないから、もしかしたらこれから冷静に考えて変わってくるかもしれないですよね。うちはついこの間まではやっぱりどっちかというと独立志向の人が多いし、はい、僕自身も正直定着をそんなに強く望んでいないところもあるので、やっぱり必然的にそういう継ぐというタイプの人は来にくい、
なるほど。
でもうちに今4年目になる農場長をやってる男は、僕が辞めるって言ったら、ああじゃあ僕はあと7年しかこの会社に入れないんですねって言うんだよね。いやそんなにいるつもりだったのかよお前って、ピチッとびっくりしたんだけど。
感覚的には独立志向がある人は割と承継に向いてるような印象が現時点ではあるんですけど、それはやっぱ違うんですかね。
どうでしょう、皆さんからむしろ聞きたいですねそれは、
うん、どうでしょう。
ありそうな気はしますよ。
けど独立する思考の人とその経営を引き継ぎたいって思ってる人はまたなんかちょっと微妙に違うような雰囲気は感じるんですよね。 その人に惚れ込んでその携帯を引き継ぎたいって思って入ってる人と、その携帯で学んで自分のやり方でやりたいって思ってる人は、多分そこの事業体を継ぐかどうかって多分全然方向が違ってくるので、向き合い方が、
あ、そっか。つまりはあれやね、こう久松さんが後継者を見つけたいっていうけども、その後継者に承継したいものが設備と農地ぐらいで、あとはもうガラッと変えていいよってなってくると、そういう独立志向の人にとっては都合がいいけども、久松農園のイズムだなんだっていうものを承継してほしいって言われると、それは独立志向とはちょっと相入れないみたいな、そういう感覚っていうことかね、
さっきの話でいくと、久松さんの経営をもう何から何まで引き継ぐ人は採用してこなかったみたいな、ところがあるとすれば、今そして独立志向の人が多く働いてる、そういう傾向にあるってなれば、多分そこに働いてる人は、久松さんの経営を引き継ぐ、あるいはその資産を、から始めるっていうことは今現在多分思考にないと思うんですけど、例えばもう久松さんが辞めて、もう誰でもいいよ、なんか好きにしたらええみたいな感じで従業員の人とかに対して言ったとしたら、それがちゃんと事業承継ではなくて、今ここで単純に俺が降りるから、その後もう本当に好きなようにしたらいいっていう条件を見せたとしたら、その独立志向の人はちょっと考え始めるかもわからないですね。
なるほど、
うん、
だから私が渡す以上がない、ここを明け渡す以上がないというのがはっきりしているんだから、その都合というやつが見えなくて当たり前だよねって話ですよね、今の青沼さんの話。
多分これまでもその自分の代で終わって畳んで整理するっていうのは多分感じてるんじゃないかなって思うんですよね。だから、それをちょっと今ちょっと迷ってる感じのニュアンスで、仮に使えるもん使ってここでやりたいやつおらんかっていう振り方に変えれば、おって思う人が出てくるかもかななって思いながら、
僕それ聞いてて、他の農業法人とかで働いてる従業員で、久松農園が、久松さんがもう辞めて誰か居抜きでやりたい人いたらどうぞって言ったらいっぱい来る気がしますけどね。
なんかそんな感じがする。
久松さんは自由にやってもいいよっていうことだったら、逆に今の久松農園のビジネスモデルで十分魅力的な経営じゃないかなと思うので、そっくりそのまんまそこに入ったらやっていけそうだなって思う独立志向の、だけど今は違う農業法人で働いてるっていう従業員っていっぱいいるんじゃないかなっていう気がしますけどね。
まあ確かに、だからなんていうか、本当に去年結構真剣に宣言したんですけど、身内に対してね。それまではなんか辞めるって言ったってまたまたみたいな感じだったのが、あ、この人本当に辞める気なんだっていうのが伝わって、そうするとやっぱり反応も変わってくるんで、今お三方おっしゃった通り、割と本気で宣言して、それがだからどう承継するかみたいなテクニカルな話は一旦横に置いて、まあ何でもいいけど、じゃあ俺にとって一番有利な条件でも手放しますっていうことをきちっと宣言すれば、もしかして全然候補は見えるようになるかもしれないですね。それはそうなのかもしれない。そこからその、だからこの本に書いてあるところがスタートするのかもしれないんで、僕は多分今そのはるか手前にいるってことなんでしょうね。
周りの人にそういった姿勢が多分伝わってない可能性があると、周りの人もアクションしづらいっていうか、まあ周りの人にとっても選択肢に入ってないっていう、感じなのかな。
まあそう、まあ、まさかね、まさかっていう、そういうこと、
そんな感覚だと思います、
なるほど。いや、今これだけ話した中でも随分学びがありますね。そうだよなって思うね。
今ちょうど僕ら事業承継本第2弾を作ろうということで、昨日もまさに打ち合わせしてたんですけど、そこで議論になったのが、そもそも後継者が決まってない というか自分自身の考えがやっぱり決まってないっていう人が多くて、
うん、
そもそもまず継ぎたい、継いでほしい、まあ、継ぐか売るか畳むかっていう3つの選択しかないんですけど、
うん、
まずそこがまず自分で決まってない、
うん、
で継ぐっていう話で言ってもそれは血縁なのか血縁外の親族なのか第三者なのか従業員なのかとかそれが決まってない、
うん、
であと売る、まあ、売るというのと最近は農業の場合は預けるっていうのもあると思うんでその場合は親戚に売る預けるのか集落の人なのか法人なのか農地バンクなのかで最近はあの国庫に返納するっていう制度ができたので国に返しちゃうのかとかでそのもう最後の一つの選択でもう廃業しますよっていう選択でとにかく後継者が誰かっていうのが決まらないとおそらく僕らが言ってる事業承継計画作りましょうとかそういう話にいかないのでスタートラインに立たないよねっていう話をしてたんですね昨日
うん、
うん、だからきっと久松さんも今その畳むでもいいし廃業でもいいしまあ事業承継継ぐかなどうかなっていうそこがこう結論が出てないっていうことなのでそこが見えてくれば次のステップに進んでいくんでしょうね
それはやっぱ覚悟の問題だよねその計算の問題ではなく覚悟の問題ですよね
うん
いや私はそのもっと遡って言うとなんで辞めるって決めたかっていうと、うん、辞められなくなるのすごい嫌なんですよ今でも
うん
あのそこの部分がいや全ての人がね綺麗に終われるわけなんかなくて終わるのってすごい難しいしそれこそあのよく竹本さんと伊藤さんが話しているようにその終わることに対しての投資が必要なので、
うん、
僕なんかは本当にあの特に投資がすごく遅れた人間なんで、うん、あやっとやりたいことできるようになったって思ったらもう52歳とかなわけ、
うん、
でこっからなんかやっとなんか焼却が終わってきた段階で畳むための投資をこれからするのかよって思ってすごい嫌になったんだけどでもそれで結局どうしようどうしようってなってお金もないしとか言ってズルズルして、
うん
力がなくなっていってやめるにやめられないみたいになって結局そのなんか打ち捨ててさ、
うん、
死んでいくみたいなものって世の中にいっぱいあるでしょ農家だけじゃなくて、うん、あれは俺は美しくなくてすっごい嫌なのね、
うん
あの廃屋みたいになっている状態のものがその、
はいはいはいはい、
始めるのなんか誰でもできるんだからちゃんと綺麗に終われよってやっぱり思うわけそれが大変なのももちろん分かった上でだよ、
うん、
だからかなり早い段階でやめないといけないし諦めるものは諦めないといけないなっていうのをすごく考えてここ数年、
うん、
で基本的には廃業って決めてたんですよ
はいはいはいはい
渡すなんて考えられないって渡すための投資を今からするなんてやっとコンクリート打てたのにもう剥がす算段かみたいなのがあるからさだからあのここからゆっくり準備をして今ある機会を丁寧に大事に使って、
うん
綺麗に60歳で終わる、
うん、
でも人の問題どうしようかなって思ってたわけここ2年ぐらい、
うん
でそこまで本気で覚悟をして改めて見てみたらばああの価値のあるものもあるから、
うん、
それは欲しい人いるのかもなっていうふうに思うようになったっていうのが最近っていう話、
うん、
だからそのなんか棚上げしちゃってなんか決断できない人がたくさんいるのもよくわかるよそれは、
はい、
でそれはお二人は事業承継のこと詳しいからよくわかってると思うけど、例えば製造業であろうが小売業であろうが、うん小さい零細企業中小企業って、
うん
後継者問題が一番しんどくって、うん、別に利益は出てるんだけど後継者がいなくって廃業するものっていっぱいあるじゃないですか、
うん
はいはい、日本だけじゃなくてね世界中で、
うん、
だそのぐらい難しいものなんでその今伊藤さんがさっきさらっと言ったその決めてもらわないといけないですよねまずっていう話ってその通りなんだけどそれ結構ハードル高いよね、
うん
もうそれはもうその通り
最初にして最大のハードルって感じですね、
はい、そうそうそうそれが決まってたら苦労しないしっていう話
そうだね
だと思うんですよ、うん、
だからそうそう事業承継ってさあの子に継がせようが第三者だろうが何だろうがあの、うん、10人が10人成功するものだって思うのは間違いですよね
うん
そもそもうまくいかないケースの方が多いと思ってた方がいいのかもしれないあの、
うん、
少なくとも歴史的な経緯を見ると
うん、
ニュージーランドはみんな子供に売って終わるからいいんだよとか簡単に言うけど、それは売れるものしか残ってないというだけだというところだと思うんですけど、ね、
なるほど。
あの久松さんのまず事前の論点整理のツイッターを見てるんですけど、
うん、
この、客観的に見えて経営資産特にハード面が利用価値があると書いておられるんですけど、
皆さん見えるかな、リスナーの方ツイッターを追ってくださいって言っときゃいいかな、うん、
そうですね、22日のツイッター、久松さんの、
うん、
はい、なんか、
はい、どうぞ、
うん、別にハード面以外というかもう全てが久松農園の場合は、まあ、利用価値というか、まあ、評価なんていうんですかね、事業性評価というか事業として評価され高い評価を得られる形態ではないかなと思うんですけど、どうでしょうか、うん、
どうでしょうかは今私に投げられてます。
そう、久松さんね、
まあ分かんない、その外から見てるように自分のこととか自分の事業を見てないから、中に入って細かいところいろいろ見てもらったらそうでもないですねって伊藤さんも思うかもしれないし、あるいは外から見てこれはいろんな人が利用可能なソフト面ハード面含めていろいろあるじゃんというふうに自分のことを見てないっていう、それは限界があるのかもしれないですね。私自身がそういう目を特に持ってないのかもしれないし、あるいは人は往々にして、うん、自分のことをそういうふうに見れないのかもしれないけど、あんまりそう思えないです、正直言って。
なるほど。
うん、
そしたら竹本さんとか青沼さんから見たらどう思います？
価値ありそうに見えるけどね、
うん、
まあ隣の芝生っていう話なのかもしれないけど、うん、
青沼さんはどうですか？
なやっぱその軽資産って言われるものは、どう利用、次利用する人が価値あると思えば価値あると思うんですけど、うん、やっぱ事業としての価値があるかどうかって言ったらもう一個あると思うんですよね。で、多分久松さんは自分のやりたい農業を押し切ってきたっていう感じだと思うんですけど、だからそれにバチッとやり方がハマる人がいればその事業も含めて価値に変わってくると思うんですけど、うん、そこにハマらなかったら単純にトラクターいくらだよねとか建物いくらだよねっていう話にしかならない、うん、まあそういった点で言ったら価値は間違いなくあるんですけど、
うん
うん、私の場合はその、まあ、酪農業で、まあ、乳牛が代々つながってく目の前でっていうような産業なだけに、うん、当初からやっぱ牛群を自分の人間都合で終わらせるっていうことに抵抗感があって、じゃあ始めるんだったらその責任持ってその命を引き継げるような形で、うん、経営も考えていこう、でそのためにはどうしたらいいかって思ったら世の中のためになるように牛を使おうっていう感じで事業も展開していってるんですよね、うん、なので例えば事業承継を考えるときって、じゃあ誰にっていう、その誰にが出現しないと始まらないっていうさっきの感覚は多分あると思うんですけど、うん、俺もまあ当然現時点ではじゃあその誰にが誰なのかって言ったらいないんですけど、そういった段階で言えばじゃあ世の中のためになる事業を残していくことができれば、それはいずれその時期が来たら引き継い事業として魅力に見てもらえるかな、引き継ぎやすくなるかな、事業に対して価値を感じてもらえるかなって思っていて、
うん、
そういった考えで今は事業自体を前に進めている感じです。
うん、
はい、なんかその感覚がヒントになれば
、うん、いやだからすごいよね、そのもうやっぱりそのアンドマさんが始める時の話をこの間聞いても思ったけど、やっぱり、うん、もうエグジットを考えているというか、
うん、
エグジットって狭い意味でのエグジットじゃないよ、売り抜けるって意味じゃなくて出口を考えている、その何というか事業というのは自分とは離れたところに継続してずっとあるもので、そこに自分の人生がある時期関わるみたいな捉え方をしているわけじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、
そういうふうに 捉えてこなかった僕なんかは、自分がありきなんですよね、
うん、
で事業は自分に従属するものだっていうふうにおそらく考えてきたから、自分が表現しているものだっていうふうに考えてきたから、おそらく手離れが悪いも何もやっぱり話そうと思ってない、そこに執着があるわけですよね、
うん、
でそれはその牛がどうこうって話じゃないですよ、それは青沼さん自身がやっぱりそういう哲学を持ってやっているんだと思うから、
うん、
素晴らしいというか、自分が悪いとはもちろん思ってないけれども、やっぱり自分はそういうふうに自分の仕事を捉えてきてないということが嫌で、ああもうダメだこれ、結局こういうふうに好き勝手やってきたからもう廃業廃業って思ったんですよ2年前。でもそれもちょっと乱暴だからその事業として捉え直そうかな、でも恥ずかしいな、うん、みたいな感じ。
その感覚ってなんか全ての農業者が持ってほしいなと思うんですけど、それってどうやったら持てるんかなっていうのはちょっと思って、やっぱり
それっていうのは青沼さんの感じ、
久松さんが気づきを得たようなところで、割とあるあるなので言ったら、年齢加齢とともに体力が落ちてきて、で自分のできる範囲っていうことで家事の人だったら木をだんだん切り始めて事業を縮小して、うん、で息子が継ぎたいって言った時にはもう継げるような事業体じゃねえよみたいな話になってることだったりとか、そういうのが割とあって、そういうなんか自分と切り離して考えなきゃなっていう気づきっていうのをどうやったら芽生えさせられるのかなっていうのは思ったんですよね。
その今の質問にちょっと被せたいんですけど、
うん、
久松さんの場合はその7年後に廃業するっていうのが
うん、
もう明確、そこの意思はすごい明確じゃないですか、
うんうんうんうん、
要は60になったら辞めるというそういうおつもり計画だろうなというふうに聞いてたんですけども、
うん、
こんな自由にやってきてってなったら65でも70でもまだやれ、もう自分だけでいいというか自分中心でとかっていう感じだったらまだまだ死ぬまで生きたいっていう感じにならずに60でスパッと辞めるって決められたってっていう、そこが大きいんかなっていう気がしてて、
うん、
それがなぜ決められたのかっていうのが知りたいですね、
うん
うん、いや終われなくなるのが嫌ですね今でも、
うん、
それは60歳の誕生日びっちりにやめなきゃいけないというようなことではないけれども、
はいはいはい、
終わりが自然に訪れるということはありえないので、
うん、
まあそもそも、いつ死ぬかっていうことを自分で決められないっていうのはものすごく不合理だって僕は思うようになったんですね最近。
うーん、
それはきっかけの一つは、サラリーマンは定年までに夫婦で2000万貯金しないといけないっていう記事を読んで愕然としたのねその多くの私の友人もそうだけどの多くはもう子供ができたら子供の学費を稼ぐために働き、
はいはい、
それが終わったと思ったら老後の資金を稼ぐために働き、そしていつ終わるかわからない事業計画のために2000万持っとくって何のために生きてるんだろうってすごい今でも思ってるわけ。
うーん、
でそういう人生設計みたい、設計というか人生をどう終わるのかみたいなものを考えたときに、自分みたいな自営業をやって終わるも続けるも自分で決めなきゃいけない仕事は、もう決めないと終わんないよっていう、でその終わることすらできなくなるような、なんかその体力っていろんな経営体力も含めた衰えっていう風になっていくことに対する恐怖がすごくあった時期があって、60、一応今の自分の時点での笑わないで聞いてほしいんですけど、真面目に言ってるんですけど、一応自分にとっての理想の終わり方は60で終わって、貯金が続く限り世界中を貧乏旅行してカトマンズで野垂れ死にってのが俺の最高の死に方なのね。僕ネパール大好きでネパールを最後に取っておきたいんですよ。で、ね、カトマンズで死んでも家族が迎えに来たりしないように迷惑かけないようにするにはどうしたらいいか割と今真剣に考えてる。
お
だそのそことセットなんですよ。事業が終わるはその後にちょっと遊ぶ期間っていうか、もうその、
うん、
で5年とかだったらなんかなんとかなるじゃん貯金とか、
はいはいはい、
で子供の学費はもう先にもう貯めて、
うん、
みたいな 感じのことを何年か前から考えてる。
うーん、
だからなんかすごくかっこよく終わりを決めたわけではないんで。
いやいや、けどそれがそれぐらいすごいクリアに考えられてるっていうのはすごいことだと僕は思いますね。
うん、
よくあのだからあの竹本さんたちがよく口にするあの経営は渡しても農業は続ければいいじゃん親はって話は僕全然理解できない。そのいや仕事を辞めるってことはその辞めてえなもうっていうか、そのもうそんなもう気になっちゃうに決まってるし、その、
うん、
ね、それ以上にやりにくいことなんで、相手になんかはい今日で渡しますっつったってさ、絶対なんか段取りに文句言うわけじゃん。
いやだからそれはある意味、まあ、多くの農家のお父さんたちは農業以外にやりたいことが見つかりにくいんじゃないかなと思うんですよね。
うん
うん、
なので農作業をやりたかったらどうぞって話で、逆に世界一周したいんだとか何か違う職業について今度は何か違う世界で頑張りたいんだとか違う目標があるんやったらそっち頑張ればいいんでしょうけど、
うん、
なかなか農家のお父さんでそんな感じの人って少ないというかほとんどいないですよね。
うん、
その辺も問題点だろうなとは思いますけどね。
あ、ちなみにね、今のその解釈はやや誤解があって、
うん、
僕はほっといたら多分ね、そのダメな親父側なんですよ。もう延々そのこれマルチャーのここを工夫してすっげえ張りやすくなったとか延々やれちゃう人なんで、自分で離れないと無理なんですよ。
うん、うん、
そこはある意味自分を客観的に見て意図的にそう考えてるってことですね。
うん、そのそれを延々やってそのだんだん縮小していって、で残ってる従業員に迷惑かけて、
うん、
お客さんにも迷惑かけてずるずるする感じがもう見えちゃったっていうか。
うん、
けど廃業してというか更地にしちゃったら従業員の雇用とかそこら辺はどういうイメージだったんですか？
基本的には僕は今いる人に対しても全部正直に話すので、
うんうん、
縮小していくとなったらやっぱりその、本当にあと何年でこうなりますと、で、ここの仕事から辞めていくんで来年から売り上げこうなるんで人一人減らさなきゃいけません、
うん、
どうしましょうかってやっぱりみんなに諮ることになるんで、そうするとある時点でみんな辞めちゃうと思うんですよ。
うん、
で僕もそんななんかだって最後の最後まで付き合わせて42歳で放り出すみたいなことはできないから、
うん、
だからどっかで従業員手放すしかないんで難しいなって思ってました。でその、
うん、
承継っていうところはもしかしたらその雇用の維持にやや貢献するのかもしれないんで、そこは本人と話し合って決めてもいいのかなっていうぼんやり思い始めたぐらいの、そういういい加減な段階ですね。
うん、
なるほど。
でもそれを黙ってその従業員には全部を知らせないようにして、なんかその特に相手に損になるものをこう隠してどうこうしようっていう選択肢は自分には全くないので、
うん、
そうするとしんどいよねやっぱ終わり方って本当に。
うん、
いやなんかそうやっぱそういう従業員の雇用の面を考えても僕の思いとしては、いや第三者承継であるいは親族外承継というか従業員にバトンパスしたらいいんではないかなと思うんですけど、まだどうですか、結論は。そうですか、まあ、
そうかもしれない。だからそれはどういうどんなパターンがあるのかとか、こういう例がありますみたいなことをぜひ紹介してもらって、なんか学んでいきたいなっていう、なんていうの、具体的な目標になればちゃんと取り組めるんで自分も。
うんうんうんうんうん、
あんまり具体的にイメージできないから、目標が見えればそこに向けてできるし、
うん、
まあ人を入れ替えながらそこに向かっていく感じに実際にはなると思うんだけど、
うんうんうん、
あ、こういうパターンがあるんだっていうのがなんかこうゴールが見え出すと僕結構ガーッと走れるんで、
は
あ、それが言葉ではわかるけど、なんか どんなことなんだろうなっていうのがはっきりと心に現れてきてないっていう感じだと思いますね。
うん、そう、承継で言ったら割となんか経営者後継者に焦点が向きがちなんですけど、やっぱり地域の農地っていうことも含めると誰かが後を継ぐっていうことを 期待してる誰かがいるみたいな、
うん、
本人以外のっていうところもあるので、そこは評価するべきなんじゃないかなと思っとって、で、例えばこうマッチングできるかっていうのを検討していい人がいるっていうのは美しいんですけど、例えば複数手挙げてきた時にどういう人を選ぶかとか、そこら辺もなんかこの先見えてくるかもしれないって思うところですよね。
なんかその話にかぶ
せたいんです
けど、かぶせると、要はもし久松さんが事業承継、第三者承継するとしたときに、
うん、
この譲れないことって何ですかっていう質問が適切かなと思いましたね。
いや、むしろ今みたいなその継続するっていうことが、うん、僕は自分事としてやっちゃってるわけじゃないですか、
うんうん、
だけど自分事としてやってきたことが、世の中に対して一定の機能を果たしていたり、
うんうん、
地域に対して一定の何かメリットがあったりっていう竹本さんがおっしゃったことで言うと、うん、そもそもその譲れないものっていう核の部分を僕が決めるべきじゃないんじゃないかと思うんですよね。その評価はやっぱりその第三者が評価すべきだっていうか、
うんうん、
だその誰に渡すかを、いやそんな選べるような余裕があるか分かんないけど、誰に渡すかっていうことを決めるボードメンバーの一人ではあっていいかもしれないけども、その伊藤さんの質問に対しては僕がそれを、うん、俺はこれは譲れないって俺が言ったらみんながシーンとしちゃうような形で決めてはいけないんじゃないかっていう感覚をなんとなく持ってますけど、
あ、
それだと結局 それだと 俺の事業じゃんっていうか、ちなみにちょっと一瞬ごめんなさい、一瞬余談ですけど、竹本さんおっしゃったみたいに地域にとってっていうのは本当そうだなって最近も思うから、なんか、うん、結構さ畑頑張ってきれいにしようとかずっと思ってやってきたんだけど、俺もいつかいなくなるんだから全然意味ねえじゃんって思っちゃったのね。で、
うん、
今やろうと思ってるのは続けられる部分だけでも続けるべきだから、もう返さなきゃいけない畑は全部返して、
うん、
ちゃんとシャープな経営にして誰かに渡そうとは思ってるんですよ。だからそのどうしようかなって思ってたものをむしろもう自分はやめて誰かに渡すという出口もちょっとだけ考えるって思った途端にもうなんかそんなしのごの言ってられないんで、もう持っててもしょうがないとか全部手放そうってすごい思えたんですよ。どうせ俺がやらなくなったら未来永劫耕作放棄地になるところはもう耕作放棄地だっていうふうに割り切ったっていうか、
なるほど、
っていうのはちょっと余談です。
青沼さんどうぞ、喋り途中だったんで。
いやでもその感覚あればなんかうまくいきそうな気がするなって思って、うん、よくあるのがその俺のやってきたこれだけのこの事業にこれだけの価値があるはずだからって、
うん
うん、介入してきて次に引き継ぐ人の価値観を大事にしない、
うん
うん、渡してっていう人の間でよく第三者承継は破綻してる例ばっかり見るので、
うん、
その次の人に託すその価値も含めてどう評価するっていうのを見ていられるんであればなんかうまくいくような気がしました。で、あとはそのさっき余談で言ってもらった時期を結構そうやって明確に言えるじゃないですか、久松さんは。なので今こういう状況、2年後こういう状況になる、5年後こういう状況になるって、例えば農地をどんどん手放していくプランとかをもう世の中に向けてバーって公表しちゃえば、うん、いや俺じゃあもうこの段階から入ってくるんでちょっと手放すの待ってくださいっていう人がいるかもしれないし、多分、うん、その辺段階も含めてその次の人がいやその段階で渡してくださいとか
、うんうん、
その段階から手伝うんでそのプランをちょっとこっちに変更してくださいっていう介入があるかもわからないんで、うん、結構こうしてあげることがいいことだっていうのがそれもやっぱりその経営者個人の感覚であったりするので、やっぱ次の人を意識するんであればもうそれを意識した時点でオープンにできるんだったらオープンにして広く、うん、考えを共有してた方がなんか、
うん
うん、渡してもらう側もあこの状況で渡してくれてればよかったのにっ ってならないで済むかもしれないなって思って、うん、
ああもう非常に青沼さんらしい意見だよね。それはものすごい勉強になりますね。だから結局多分その親父の側、まさに最初に言ったダメ親父の側で、僕はさ多分渡す相手を信じてないんだよね、おそらく今自分がね。だからそうなっちゃう、良かれと思って勝手なことやる。それはやっぱり受け取る方がもう冷静に、自分の利益を考えてえげつなく判断すべきだと思うんですよ。でも公表するっていうのはいいですね、その、
うん
うん、それは確かに
入札みたいな感じで、
うん、
うん、こういう今ならこういう条件ですよみたいな、
そう、なんか今のその話にかぶせたい、無理やりかぶせたいんですけど、さっきの譲れないことは何ですかって言ったのも、うん、僕の中では結構今の話に近くて、
うんうん、
その後継者の側からすると一体どういう条件なのかがわからないわけですよね。例えば、うん、久松農園という屋号は伊藤なんとかが後継者になっても変えないでくれとか、それは譲れないことなんだっていうのが対外的に分かれば、それに乗る人が来るでしょうし、あとは今のそのビジネスモデル、こういうお客さんにこういうふうな昇流で流してるんだ、そういうそれは築き上げてきた信頼関係が前提だから、その昇流はビジネスモデルは残してくれとか、
うん、
そういうふうな感じで後継者がこの判断できる、それなら乗る、それなら乗らない、あるいはそれはちょっとこっちもちょっと譲ってほしいから相談して してもいいですかみたいな、そういうなんか判断がしやすくなるんじゃないかなと思うんですよね。
確かに。
なんかおそらく久松さんの頭の中を全て理解してる人なんてやっぱりいないと思うんで、
うん、
それをちょっとずつこう何らか対外的に発信していくっていうことで、その中でその7年後に辞めるっていうのは非常に大きな、
うんうん、
の何て言うんですかね、公表する重要な要素だと思うんですけど、そういうのをもっともっと公表していくことをすると、第三者承継がより近くなってくるんかなという気がしますね。
なるほど、うん、なるほど。
なんか受け取る側からしても7年の猶予って結構余裕あると思うので、
うん
うん、今のうちから言ってもらっとくと、あの受け取る側も漠然と準備してたのが、あの明確に時期を決めて準備が始まるような気もするので、すごい双方にとってポジティブかなって思います。
うん、うん、なんか7年っていうのは短すぎず長すぎず非常にいい時間ですよね。
うん、
まあ確かに25年って言われるとね、もう計画できないもんね。
うん、
いやなるほど。でもかなり勇気の出る話を多分お三方思ってる以上に僕は受け取ってます今。
うん、
だからなんかそんなすげえ、だからどう自分が決めるものでもないんだから公表しちゃえばいいんだな。確かにそのなんか道筋を整えてあげなきゃいけないって思ったのが、まさに青沼さんがおっしゃったなんか良かれと思ってあさってのことやっちゃおうとしてたのかもしれない。
うん、
うん、だから多分さ、あの露骨少しでも高く売ってやろうみたいに思ってる人の方がまだ思惑は分かりやすい。俺みたいになんか中途半端にその変なところにこだわりがあって、
うん、
そういうビジネス的にこだわりがない人の方がやりにくいかもしれないね。
うん、
だからそこも見抜いてうまいことうまいこと安く買う人がね、それは近づいてくればいいわけだから。でも確かに、あとは伊藤さんの質問に対しては僕もあれですよね、あの考え始めたところだから事業承継という出口もあるといいなぐらいで片足も突っ込んでない感じなんで、やっぱ自分の中で覚悟は決まってないよね。それが自分で話しててわかる。
そうですか。
だから
そんなことも僕は全然ないと思いますけど、
いや具体的になったらさ、惜しいものが出てきたりさ、
うん
うん、みたいなこともさ起きてくるんだと思うんですよ。そのだから渡すならやっぱりなんか渡せるといいなじゃダメな気がしますね。渡すって決めるっていう、
う
ん、結果失敗するかもしれないけども、承継という出口もある、廃業という出口もあるじゃなくて、承継するっていうことをやっぱりある程度そっちに 体重をかけないとダメな感じが今日は話しててしました。
なるほどね。
なんかすごい揺れ動く、今のすごい揺れ動く感情って非常によく分かって、
うん、
僕もこういう事業承継支援してると、そもそも継ぐかどうかから悩んでる人とかの支援すると、こう話した直後は やっぱ継ぐかなみたいな、だけど後日、
うん、
やっぱちょっと冷静になって考えたらやっぱ継げないなとか、いやいやちょっともう一回じゃあ話しようって言ってまた話したら、あやっぱ継ぐかなみたいな、そんな感じですごい振れ幅の大きいメトロノームのような感じで揺れてる段階だ、まあそれがなんていうんですかね、健全だと思いますね、むしろ。そんなスパンともうイエスかノーかみたいな話で決まる人ってやっぱいないと思うんで、その揺れ動く中でだんだん揺れ幅が小さくなっていって、自分はこっちの考え方かなっていうのが決まってくればいいんじゃないかなと思うんですよね。あとは久松さんだけではなくて、その家族の皆さんとかがどう思ってるかっていうのも影響してくるんじゃないかなと思うんですけど、
これもいい質問で、やっぱりうちは事業は僕以外の家族は一切関わっていないので、その勝手にタイムスケジュール切られても困るっていうのがやっぱり反応なんですよね。まあ敷地もつながっているし、そこでその、はい、というふうに考えてるんだけどどう思うって言われてもさ、どう思うはもう進めたいという自分の気持ちを前提に言ってるからずるいじゃないですか。それに対してそのイエスかノーかを迫るっていうのはやっぱり酷だなとも思うのね。でそんなこと言われてもっていう反応で、その7年も先のことなんかわからない、いやわからないはごもっともだと思うんですよ。子供がどうなるかだってわからないしっていうような、だからそれがネックで進められなくなるということは大いにあり得る。いやだからそれこそ本当に青沼さんみたいに考えられていれば、ここには出荷は立てなかったみたいのはいっぱいあるわけですよ。いやでも全く考えなかったもんな、そんなこと。10年前は本当にもうなんか必死で。
だけど十分早く考えられてると僕は思いますけど。だって実際僕のところに来る相談なんて80歳のお父さんからの相談とか、じゃあ10年計画立てましょうかって立てれないですよね。立ててもいいんやけど、90歳でバトンパスするってなったら、で血縁でバトンパスしたいんでってなって、90歳の息子って言ったら70歳ぐらいですよ。そこにバトンパスする計画を立てるとか、そういう支援するってなんか何のためにやってんだろうなって思っちゃうぐらいで、やっぱりこの50代というのはそこで考えて60歳でどうするかっていうのを考え、それぐらいのタイミングで考えるのがやっぱり一番ベストだと思いますけどね。
うちの父も事業承継計画立てた時点で言ったら52、54ってとこですからね。
ああそうか、今でも全然枯れてらっしゃらないですけどね。
そう、一番元気です。
やっぱりでもその個人事業でしかも農家やってる人はさ、やっぱそのカルチャーとしてもそういうライフタイムをもう生きてるから、60歳とかっていうのがなんか別に区切りじゃないんでしょうね。
そうそう。
じゃあそれは僕もあれですよ、同年代のなんかで知り合った、じゃあ例えば北海道の十勝の農家の人たちと話してる時に、俺あと7年で辞めようと思ってんですとか言うとすっごいびっくりされますよ。ダメだそんなこと言っちゃうみたいな。そんなこと言ったら事業はもう後ろ向きになるよみたいな感じになりますよね。
やっぱなんかその早く考えることがもっとこの農業界の文化として定着していくべきだと僕は思うんですよね。だからなんか今回は久松さんのなんかお悩み相談会みたいな感じになってますけど、なんか同じ50代ぐらいの方で悩んでる人招集して、また話を聞いてみてもいいかもしれないですね。
そう、なんかまるっきり考えてない人を なんか訴状に載せるのも面白そうですよね。
そうですね。
確かに。いや僕がさ、そのいや、そろそろ終わりにしますけど、
うん、
これ何県だ、あの杉山さん、ぶどうのさ、新規収納の杉山さんって人知ってる？杉山、これなんて読むんだろう。
杉山さん、
杉山常政さんっていう元 IBM の技術者で、宮崎の綾町で農業を始めて、
うん、
農で起業するとかって、僕農業を始める前からそれ読んですごい、
はいはいはいはい、
好きで、
うん、
多分見たことあるよ。で、その人はね、うん、去年ね、83歳脱サラ農家の収納術っていう、その終わる本を書いたんですよ。
はいはいはい、わかります。それでわかりました。
で、すごい喜んで買ったんだけど、これがね、面白くなかったんですよ。本当申し訳ないんだけど、そのなんか杉山さんらしくないというか、なんか ここまで待っちゃダメだろう、83じゃダメだろうってすごい思っちゃって。
うん、
いやー、もっと早く綺麗にやめなきゃダメだよなっていう感じがすごいしましたね。
また久松さんが本出せるじゃないですか。
うん、そうだね、確かに。それは
それ、これを、
この事業承継の話は書けるね。
楽しみですね。
なんか50代から始める事業承継みたいな感じで、
うん、
どうですか、
うん、
農家はもっと早くやめていいみたいなね。
ああ、そういうの、そういうの、
長いな。
シリーズっぽい、シリーズっぽい。
青い T シャツ24時。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。Apple Podcast、Spotify でフォロー。高評価レビューお願いします。ツイッターハッシュタグ、青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。